個別に学んでてもよくわかんないんですよ。だからだんだんだんだん今のこのマーケットの状況を見れば見るほどですね、実はこの17年間我々がずーっとですね、皆様方にお示ししてきたことをそろそろまとめてですね、皆様方に対してお伝えする時が来たんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ただですね、研究所においてもですね、まあ、ずっと私やってますけども、まあ、スタートアップ企業、ベンチャー企業の常としてですね、社員たちはまあ変わっていくわけですよ。なのでですね、まあ、ずっとこれをですね、まあ、追ってというか、まあ、把握してきているのは私とですね、まあ、こいつも手伝ってもらってるうちの監査役以外いないんですよ。実は。ずっと最初から。だから、まあ、そういう意味においてですね、うちが、まあ、例えば、イーシャーマンスリーレポートっていうのは、ちょっと今、休刊にしてますけども、このイーシャーマンスリーレポートもですね、全部720本の論文があるんですよ。だけども、これがですね、どういう意図に基づいて書かれたものなのかっていうのもですね、まあ、ちょっとカテゴライズして、で、まあ、イシューワイズで、要するにトポスごとにですね、まあ、これはこうだ、これはこうだってことについて、ね、ぶら下げてですね、こうまとめて、要はなんか百科事典みたいな感じでですね、皆様方が、まあ、特に会員の皆様方ね、2022年ぐらいから入会された方っていうのは、それまでのですね、15年間の歩み、我々の研究活動って何も知らなくて、単純に局面でですね、なんかコンパッションであるとか、あるいはなんか、マーケットの話だってことでですね、まあ、突っ込んでこられた方がかなりいらっしゃると思うんですよ。だからまあ、この15年間も含めてですね、プラス2年間、17年間の歩みというのを、やはり皆様方に対してですね、そろそろコンサイズに、簡潔にですね、お示しするときは必要かなと思ってまして、今回はですね、それに向けての、まあ、一つの持論として、端的に我々がですね、何をベースにしながら分析をしているのか、ということについてですね、まあ、簡単な構造を示しながらですね、それぞれの命題ですね、今言ったイシューワイズで、要するにこういうことについて我々はこれに基づいて分析をしているんだ、ということをですね、後半お示しできればなと思っています。ですね、これは、要するにですね、我が国自身へのフリーワークや華僑華人ネットワークのハイレベルが担当していると。だから、これから先ですね、デフォルトになった先に、じゃあ日本国が素でですね、また日本の税金というので、まあ、また皆さんによろしくってやるのか、あるいはですね、そもそもとして、まあ、巨大なプールが何故かあって、国連がなんだかんだでですね、で、それを分配を受けるんだけども、一応国際連帯税的にですね、特に国境をまたいだ形での活動で大儲けしてる連中から取りましょうみたいな感じで、なんかドネーションを逆にですね、ドネーションというかもっと厳しい、まあ、コンディショナリティ、条件重ねられるんだと思いますけども、まあ、いろんな形でですね、まあ、お金が全世界にばらまかれていく、しかもこの時にですね、国家もないので、いろんなプロジェクトベースでお金が出てくるんじゃないかなと。で、ここで私が非常に睨んでいるのは、いやいや、その国際連帯税とか、あるいは前回もちょっとお話したようにですね、いわゆる北方領土、における地下資源というのが、これからですね、まあ、光の本質は波と波動で、あ、すみません、波と粒子であるというですね、まあ、量子力学をどんどん実証して応用していくことになるんだと思うんですけども、まあ、その絡みで、まあ、どうなのかというところが、まあ、今後、まあ、出てくるわけであります。まあ、要するにですね、まあ、我が国という国がですね、もうなくなっちゃうというぐらいの瀕死になったときに、でも容赦なくですね、パンデミックやアースケーク、それから、まあ、他もですね、いろんなものが、まあ、自然災害がですね、生じるわけですよ。ところが、そこに対してですね、対処すらずの国家はですね、まあ、動かなくなっていると。っていうようになったときに、やはりその超国家的な存在しかない。だけども、じゃあその財源どうなのということで、いわゆる地下資源の話もあるんですけど、もう一つやっぱり考えなきゃいけないのは、やはりですね、徴税をして、まあそうは言ってもですね、我が国の国税庁のネットワークってのあると思いますから、まあそのお金をですね、まあ国連の方に、あるいはその後継組織に、託してですね、それを通じて、まあ改革を進めていくという流れに、まあ、なってくるんじゃないかなというふうに我々としては、まあ考えているわけであります。なので、今はまあ、これから生じることというのをですね、まあ、ございますけど、ただ、世界の構造転換という意味での世界の潮目はですね、7、8、9ぐらいだろうということでですね、申し上げていたところ、ご案内の通り、シリアでアサド政権が崩れたと。シリアって関係ねえんじゃないのと思うかもしれませんが、そんなことないんだということを今日もですね、また後ほど、地政学リスクのパートのところでお話をしたいと思いますけども、さて、潮目なのはですね、マーケットというよりむしろ世界の構造転換であるということですね。というのは、トランプはですね、もういよいよ停戦だよとツイッターで言ったところですね、呼びかけたところ、ゼレンスキーもですね、プーチンも、要はですね、こういう呼びかけをしたんだということを、X でですね、トランプが、公開するやいなや、 ロシアのですね、大統領報道官、もですね、反応し、それからゼレンスキーも反応してるんですよ。これ、バイデンが言っても誰も反応してないですよね。だからですね、もう明らかに次、しかもですね、これは外交交渉のレベルの話になっている。すなわちですね、いわゆる軍事で戦争やってっていう話はもうないんだっていうのが、もうルールになりつつあるんだってことなんですよ。だからもういよいよこれ潮目で転換したと。で、その代償としてロシアが支払ったのがシリアであり、だけども、まあ、このままですね、大団円ということで、クリミア半島と東ウクライナは割譲されるのかなと。でですね、実は割を食ったのは中国なんじゃないかっていうのがあって、アサド大統領はですね、実はこの夏休みだってことで、6日間にわたってですね、実は息子たち3人を連れて、なんか中国でバケーションしたらしいですね。で、一帯一路政策に関してもですね、インフラプロジェクトについてサインするみたいな感じになってて、習近平としてはシリアを抑えたみたいな感じだったのは、実は、まあ、このタイミングでですね、終わるってこと知ってたんでしょうね。だから、まあ、アサド大統領はですね、ペロッと舌出してんだと思いますけど、はい、なんていう展開になって、中国が困ってる、なんていうのが、フランクフルトアゲメンツェンドル、ドイツの新聞ですね、12月の9日付あたりに出ているわけでございます。で、ゼレンスキーはですね、ウクライナ戦争をやめるんであれば、NATO 加盟ができるまではですね、NATO 北大西洋条約機構に入るまでは、外国軍ですね、まあ、具体的にはこうヨーロッパ軍だと思いますけども、これの駐留をしてほしいというようなことを交渉し始めたんだ、なんてことを記者団に言い出してますと。で、これはですね、ロシア勢は。